はい、今日はエレミア書の44章です、神の言葉に聞かないことによる裁きということですね。ここで、43章のところで、エジプトに頼っていく者は滅びる、これはもう以前から言われとったので、42章の14節あたりからずっと言われているんですね。42章の14節から14節の手前から見ますと、14節のすぐ手前、13節の終わり、あなたたちの神である主の声に聞き従わず、聞き従うって訳してありますが、これは以前から言っているように、聞く、シャーマーという言葉ですね。で、聞くということで、本当に、しっかりと聞けばそれに従うと、あるいは従う力も与えるということで、ところにこの聖書の箇所によってこの聞くと単に訳さないで聞き従うとというふうに訳されていますが、本来聞くという言葉なんですね。主の声に聞かずエジプトに行こうと、そこで安全だと。で、15節もどうしてもエジプトへ行こうと行くのなら、必ずエジプトの地で剣、裁きが来るのだと。エジプトへ行って起立しようと、エジプトに頼ろうとする者は全て、剣や剣や飢饉や疫病、まあ、そういう裁きを受けるのだと。18もこのように繰り返し繰り返し、あなたたちはエジプトへ行ってはならないと。そうすれば怒りと憤りというのは神の裁きということですね。怒りというと、こう人間の感情的な、人間が怒る場合は大概単なる感情ですね。人からバカにされたとか、気に入らんことをされたとか、裏切られたとか、そういう非常に、人間的な怒りのあまり殺したりもするほどですから、そういう怒りと同じようなものだと思ったら非常に良くないので、そういう人間の感情を表す言葉で表しているわけだけど、神様の本当の感情なんかなかなか表す言葉がないわけです。これは神の裁きが起こるということなんですね。必ず神の裁きが起こると単なるそういう人間の感情も起こしたらはいけないということです。で、実際説にもユダの残った、これ捕囚に連れて行かれないで残った、いわゆる弱い貧しい人たち、主はあなたたちに対してエジプト行っては行くなと、そこの地で、バビロンの新バビロニア帝国王国の者たちによって統治される、その従え、統治に従えと、そのイスラエルの地でおれと。で、時が来たら再び、要は70年が来るとバビロニア捕囚になった民も帰ってきて、そこで改めて国が起こされるんだから、とだからエジプト行くなと、こんな風に42章でも繰り返し繰り返し言われておりますね。19節42の19、今日私がこの警告を与えたことをしっかり心に留めようと、あなた方は致命的な誤りを犯そうとしているではないかと。そして、21でも、私が今日そのことを、神の言葉をつけたのに、その神の声を聞こうとせず、主が私を使わして語られたことを全く聞こうとしない、だから行って起立しようとしているそのエジプトですね。あなたたちは剣や飢饉、疫病によって滅びてしまうということを、しっかりと知れと、まあ、こういうふうに、繰り返しもう本当にくどいほどに言われている。エジプトに行ったら安全だという誤った考え方が多数、圧倒的多数の人によって言われていた、指導者から宗教、その残された人たちの指導者。そしてさらに43章ですね。 そのようなエレミアの警告を2節であるように、お前の言うことなんか嘘だと、神はエレミアを使わせていないと、神様はエジプトへ行くななんてそんなこと言っていないと、まあ、そういうふうに言ってエレミアのことをですね、ことまどに嘘だと言ったんですね。民をごまかそうと。そして4節、民の全員はユダの地にとどまれという神の声に聞かなかったと。そしてちょっとそれを言ってはいけないところに、エレミアもその忠実な筆記者、エレミア書の元になったものを作った人がバルクという人ですね。この43の6にある。そのエレミアもですね、そこに行ったら必ず滅びるという知恵と人々と共に行くことになったと。最後までこういうふうに罪を犯す背信の民と共に行ったというわけですね、エレミアは。そしてエジプトの地に着いたと。でエジプトの地についてもなおこのように8節で一貫して行ったというのが前のところで、今日のところに入ったわけですね。前の行き先も前参加してなかった人にとってはとても分かりにくいので、ちょっと44章に至る経緯をもう顧みたわけです。そしてエレミアはこのユダの地において予言を続けたのは40年間もですね、予言を続けて、そしてこのエジプトについてもなおかつした予言を続けたので、そういう意味では40年を超えて、まあ、半世紀近くも一貫してこの神のことをしばしば命の危険感じ、そしてこのように確実に滅びるという知恵といえば連行された、あるいは共に自発的に行った、ここははっきり書いてありませんが、最後までそのように民たちの最も罪深い民たちと行動を共にしたと。そこで不思議なことに、エレミア書ではそのエジプトに行ったエレミアはどうなったかということは書いてなくて、この旧約聖書に含まれていない、外典続編にあたるものではそのことが、まあ、記されて、エレミアは殺されてしまったということのようですが、こういう聖書の書き方も不思議ですよね。このような重要な人物がエジプトまで行ったということまでしか書いて、あえてその最後どうなったか書いていない。今日のところもその予言が続いているわけですね。で、44章。エルサレムとユダの町に起こった大きな災い、バビロンからの大軍がやってきて、徹底的に破壊をし、そして戻った者をみんな遠い遠い国へと、もう延々と続く砂漠地帯を越えてですね、連れて行かれたわけです。で、それは本当の神様の言葉に従わなかったからだと。ということですね、三節。本当の神でない、全く偶像、神でないものに従ったからだと。で、預言者を繰り返し繰り返し、それで滅びると言ったのに、聞こうとしなかったと。そしてついにユダの町々は滅びてしまったんだと。ということですね。そしてこんなふうに繰り返し繰り返し警告を無視してエジプトまで行き、そしてエジプトでこの8節、エジプトに行って偶像を作って異教の神々を礼拝する、そして神の戒め、神のことに真っ向から対立することをずっとと続けしてきたと。すでにそれだからこそエルサレム、ユダの国は滅びたのに、それでもなおわからないのか。そんなふうな事態になってもなおですね、実説にあるように今日に至るまで誰一人悔いて神を恐れようとはしない。この悔いるという言葉は普通に使う悔いるでなくて、英語ではクラッシュ、壊されると、破壊される、壊される、砕かれるという意味なんですね。 だから誰一人砕かれて、心砕かれて神を恐れようとはしないというのが本来のヘブル語の意味なんですが、これはこの訳は新改訳はそういうふうに言語に忠実にしています。新改訳では彼らは今日まで心砕かれず恐れずと、心から神様の前に罪を知って神様に許しを請うという姿は、これは心砕かれた姿だからですね。でここでは悔いるというふうに訳してあります。そういうことで、悔い改めるということは、命の水の11月号に言語も入れて書いたことですが、悔い改めという、これは本来のヘブライ語やギリシャ語など、意味そのものはぴったり合わないところがあるわけで、本来はイエス様の悔い改めて福音を信じよと、その悔い改めもそれをヘブライ語に直すと修部、方向転換ということなんですね。使わされたキリストに、あるいはその使わした神に方向転換をしようというのが悔い改めよという本来の意味ですね。でその方向転換を神様に向かってしなさいというのは、旧約から新約ずっと最初から最後まで一貫しているわけです。神様を愛しなさいというようなことはずっと少ないです。それはどうしてかというと、神様を愛するためには神に方向転換しなければ神様を愛することなんかできるはずがないからです。そういう意味でアダムが罪を犯してからも、神様がお前どこにいるのかと全部見抜いていたけれども、あえてように問いかけをされた。アダムというのは隠れてしまったんですね。神様の反対方向に行ってかけられた。それを方向転換して神のもとに帰れという意味で、お前はどこにおるかという問いかけもされたわけです。そしてエヴァを理由なく殺して、背後から襲いかかって殺したというカイン、そんな人は存続殺人で直ちに滅ぼされるはずなのに、聖書で不思議なことに、カインが私はもう騒があちこちをさまようものになってしまう、見つけたら私は殺されると言ったら、神様が印をつけて殺されないようにすると、それもカイン、あるいはカイン的な心のものが立ち返ること、方向転換をすることを待たれたと、そういうふうにですね、聖書の中では預言者は一貫して繰り返しているように、預言者を一貫して方向転換をしようということなんですね。で、そのことが特別に重要だからです。で今日のところもそのことが繰り返し言われていて、そのように固くななので、ことごとく滅ぼすとまで言われています。あと11節からずっとそうですね。それでもですね、なお少数の難を免れた者がいるということは28節でも最後の方でも言われています。剣を逃れてエジプトの地からユダの国え帰還するものは誠にわずかだと、このように徹底して繰り返し繰り返し背き続けたものだから、ほんのわずかしか立ち返る人はもうできないと、おらないということなんですね。こういう状態であっても極少数のものはこのように滅びから免れる人を残されるということはここに書いてあります。そしてさらにこのエジプトに行った人たちがですね、エレミアに からの神の言葉を聞かないだけでなくって、この16節、偶像を崇拝していた方が良かった、自分たちが生活が豊かだった、食物に満ち足りていたのは偶像を崇拝していた時だったんだとまで言ったんですね。17節であるように、神様だなんていうものに従ってから悪くなったんだと、こんな風にまで背き続けたら言ってしまうというんですけども、これは現在でも彼したらあるわけですよね。信仰を持っていたのに途中で捨てるというふうなことが実際にあるわけですよね。それはどうしてか、信仰を持っているよりは信仰を捨てた方がマシだと、いいと、そういうふうに感じるようになってしまったから離れていくということですね。信仰持たなかった方がいい、信仰なんかない方がいいとまで思う。人間の心っていうのはそういうふうにですね、本当のあり方からどうしてそうなっていくのかわからないけれども、それでいくことは実際にいろいろあるわけですね。十二弟子の一人のユダがそのように、売り渡したと、金で、そういう騙して売り渡したというんですね。愛情の印である、接吻をしてからそれを印として金でもって売り渡すというふうな、考えられないようなことをしたのは、イエス・キリストに従っていったって何もいいこと起こらないよというようなことを、いわばサタンが支え合いて本当にそれに引っ張り込まれたんだろうというわけですね。クリスチャンの生涯の中にも、信仰を持ってもどうしてこんなことが、嫌なことが次々起こるんだろうかと思った時には、信仰を持たなかった方が良かったのにと、というふうに実際に本当にそんなふうに思う時もあるというわけですね。信仰を持ったからこんなひどい目に遭うんだというふうなこと、ここで今参加している人の中でも、もう50年近く前ですかね、そういうことを、実際に私にも言われた人がおりますが、そういうようなことをですね、でそれからだいぶしてから、本当に立ち直って、信仰を改めて与えられたという方もおるように、その時に私も非常に、また私自身も信仰を持って数年しかなられない時で非常に驚きましたが、人間の心っていうのはどんなふうに変わるかわからないんですね。ここでもこんなに固くなになってしまった。だけどエルミアは一貫してですね、言って敵地でただ一人というぐらいになったわけですよね。エジプトそのものが異教の国なわけ、そこにこの残ったユダヤ民の国をほとんど全部行ってしまったわけです。その敵のただ中、みんなが偶像崇拝をユダヤ人も周囲のエジプトみんながしているただ中で、二次説にあるようにもう一貫してこう言ったわけです。そのように間違ったことをしていることを神様が覚えておられない、心に留めないやいうことはありようかと、神様は必ずそのどんな状況の中でも本当に正しいやり方から外れて意図的にそれを正当化しようとすれば必ずその裁きを受けるんだと、それは歴史の中でユダヤの国が実際に滅び、イスラエルも滅び、ユダも滅んだではないかと、だから、その裁きが免れることはできないということですね。本当の神を信じるような人がみんないなくなると、飢饉も起こり、剣で殺されることも起 そういう人々を起こり、霊的にも本当の神様を、神である主は生きておられると言って私の名を口に唱えて、口に言って誓う人は一人もなくなる。要するに霊的にも物質的な面においても徹底した裁きが起こるのだと。そして最終的にここで2回繰り返されているのがこの28と29ですね。私の言葉が真実であったかを悟ると、私の言葉か彼らの言葉どちらが真実だったかを悟るのだと。そして29節に、お前たちにあなた方に災いを告げた、要するに裁きが起こると告げた私の言葉が実現したことを知るようになるのだと、最後はこのように神の言葉の真実性、どんなに反対者がおろうとも、いかなる地理的政治的社会的条件があろうともですね、一切に関わらず神の言葉は実現していくんだと。これは私たち自身もそのことを知らされていく。今世界あるいは日本でも神など全く恐れないとか言ったようなタイプの人が幅を利かせているように見えるけれども、こういうふうに必ずそのような本当の真実な神あるいは真実を欺いて、大きな嘘を平気で言うとごまかす たくさんの人たちの中で、そして嘘をやって自分を正当化していく、あるいは武力でもって攻撃をして、それが正しいんだというふうなことをしているようなものは必ず裁きがあるというわけですね。で、最終的に神の言葉が実現していくというのを知ることになると、こういうふうに、ここのところは全体として、神の言葉の真実性ということですね。このようなことは一般の新聞や雑誌やそういうもので一切言われないことです。人間の思いや感情や妬み憎しみ事件出来事、みんなそういうことばっかりですね。聖書の場合はどんなに反対者がおろうとも、信じる人が少なくなろうとも、それをつける人が殺されるような時代があっても、神の言葉はあくまでこのように実現していくんだということですね。そういう歴史の中で個人の経験の中でいろんな意味で通じてそのことを示していくというわけです。そういう大きなスケールで神様のことが実現していくんだということを、今日のような時代にあっても私たちはあくまで信じていくという、そういう道がクリスチャン者の道だというわけですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。